楽しい楽しい NHK92 回放送でございます。本日のメイン MC を担当いたしますミスターロングヘッドでございます。本日もよろしくお願いいたします。いやーもう本格的に寒くなってまいりまして、氷点下を迎える、地域もいろいろあるかと思われますけれども、皆さん霜焼けなどにはなっていらっしゃらないでしょうか。伊丹市は寒いのかな。では本日もこの男をお呼びいたしましょう。自己紹介お願いいたします。
寒すぎるやろおい。布団の中入っとっても指の先が取れそうや。どうも佐藤剛です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
いやー寒いほんまに。
いや急に寒くなりましたね。
いや本当にもう今震えながらパソコンの前では
い
エクスポートに吹き込みながらミスターと電話してますけれども
息白くないですか。大丈夫ですか。
いや息白いです。
あ
息白い、布団を頭の上からかぶりながら息白い状態で喋ってます、
はい、いや息白いってもうほぼ外気ですよ佐藤さん。それ
そうですねそうですね。お察しの通り窓の、部屋の窓は本当に全面びしょびしょですね。
あ結露結露で。
はい結露結露で。
あさようでございますか。なんかでもねやっぱり、
はい、
毎夏毎冬
はい、
あれ去年ってこんなに暑かったっけとか去年ってこんなに寒かったっけっていうような気がしますけども、
はい、
実際去年ってこんなに寒かったですっけ。
去年はこんなに寒くなかったです。僕断言します。
あそうですか。
僕が責任を持って断言します。
あそうですかそうですか。
去年こんなに寒くなかったし、
はい、
で去年は去年でその去年かっこ一昨年ってこんなに寒かったっけ、いや今年の方が寒いって言ってるんでは
い、
おそらく人間はこの年を減るごとに適応できる環境温度っていうのがそのコンマ1度ずつでもやっぱりこう狭まっていってるんちゃうかなって思います、ね、
なるほどなるほど
なるほ
ど。はい確かにね小学生の時には半袖短パンで冬過ごしてましたから。
過ごしてましたよね。
あれはもう正気の沙汰ではないですね。あれはね
正気の沙汰ではないです。同級生とどっちが1日より長く、
はい
短パン履いてこれるか学校にみたいな、
うん、
競争みたいなしてましたから。
いやもうそんなことしてももう何の自慢にもなりませんよ佐藤さん。
いやそうですよ。ほんで当時その学校って小学校って大体この時期になってくると体育で縄跳び始まりますから。
ああバチになるんだあれがバチって。
そうなんですよ体育の縄跳びでね、
はい、
なんか宿題や言うて、
はい、
プリント渡されて、
はい、
二重跳びが何回できたかとか、
うん
普通の前回り跳びは200回乗るまでこなしてこいとか、
はい、
わけのわからんなんか力試しみたいなプリントももらって、はい、宿題ももらえますから、
うん、
家帰るというかその休み時間にもねみんな、はい、飛び続けるわけですよ。
そうです休憩時間にね持って、はい、
狂ったように、
うん、
ほんならその失敗した縄がこう足の素足に当たる、
はい、
いやこれはねこれも PTA 上げて学校上げて短パン履いてくるなって言うべきです子供たち。
そうですね、
はい、
いや本当人生でミミズバレっていう言葉を知るのは縄跳びですもんね冬場の。
そうですね、
い
や振り返れば今の俺すね毛濃いのってこれあれがあったからちゃうんかと思いますからね
確かに
冷たすぎる外気から体を守る、うん、そして、不意のもうある意味もう縄鞭のような
うん
無知からの攻撃に耐える体を作るために体の防御本能が働いてこのすね毛が今ワッサーなってるんちゃうかと思えてしまうぐらいですから。
じゃあすね毛がワッサーってなってるやつは縄跳びが下手だったってことでしょうね。
可能性かなり高いですね。
高い
と思う。あと訳のわからん張り合いをしてたっていう可能性かなり高いです冬場に
冬場にね、
はい、
いや確かにそうですそうです。
はい、
いやまあこの寒いですけどもねちょっと頑張っていきたいと思いますが。
そうですね、はい、
いや佐藤さん
何ですか。
折しもですけども、
うん、
明日
はい
投票日でございます。
来たがなこれ。
はい、
いや祭りですよ皆さん。
もうね佐藤さん連日のね政治に絡むツイートがひどいひどい。もう
ありがとうございます。公職選挙法に抵触するんじゃないかっていう勢いに、
はいは
い、ネガティブキャンペーンを繰り広げてますけれどもね。
はい、
いやだからといってこれね ある一党とか、うん、ある個人の立候補者だけに偏ってネガティブキャンペーンしてるわけではございませんので、
はいはい、
これはもうぜひですね皆さん、見過ごしていただきたいなというふうに思っております。停職しませんとかは言いません、
はい、
その辺は選挙管理委員会の、うん、なんて言うんでしょう、精査吟味があった上でのことだとは思ってますんで、はい、うん、転職してないとは言いませんけれども、できるだけ皆さん寛大な心で感化していただきたいなと。
そうですね、
こんな意見言ってるやつがいるんだなぐらいに捉えていただけたらいいなとは思ってますけれども、
はいはい、
いや本当にその、うん、上げ足取るつもりはないんですけれども、うん、やっぱりこのどんどん出てくる上げ足というか、
はい、
言葉尻がもうすごいなと、うん、こんな素人でも拾えちゃうぐらいだよっていうぐらい喋ってますからね皆さん。
そうですね、
はい、
また今回その党が乱立しているがためにですね、
はい、
あの言うなれば小学校の学級委員会状態なんですよね。
そうですね、確かにもうテレビで党首が集まったところで大していい話ができないっていうね、
できないですね本当に。それはすごい、はい、でもなんかもうちょっとでもあのほらあるじゃないですか、
何ですか、
公職選挙法上を
うん、
どこかだけってのができないでしょマスコミも
今度。そうですね、
だから
いやそうなんですよ、
出すなら全部っていうのが逆に弊害になってますよね。
いやだから NHK でね、
ええ、
もう5時間ぐらい撮って、
ええ、
ドカンと放送したらいいと思うんですよ。
そうですね、本当にそうですね、
あの20時から午前1時ぐらいまでで、
うんうんうん、
僕全然いいと思います、日曜日、
日曜日ね、
日曜日20時から、どうせ誰も平の清盛なんか見てないねんから、
はいはいはい、
もう歴代ワースト5に入るぐらいの視聴率 しか出せてないんですから、
はいはいはい、
いやもうそんなん別に放送しなくてもいいんですよ、うん、なんやったら土曜日に再放送するんですから、
そうです、そうです、
いや、こんな、絶対やるべきやなと思うんですけど、
うん、
だから NHK が動かないから、ね、あのネット生放送、ニコ生とか。
はい、
ニコニコ動画が、
うん、
党首討論するだなんて、
ね、
こんな時代が来るとはって感じですよ。
もう後ろのあの弾幕で胸を胸を胸を胸をって打ってるやつもうアホやな思って見てました
もん。いや確かにね、あのね、あのコメントの表示は別になくていいと思いますよ僕。
ねえ、
ニコニコ生放送を政治利用、まあ、選挙に活用しようと思ってらっしゃる政治家の皆さん、はい、あの放送自体はいいんですけど、
はい、
あのコメントは非表示、
非表示していただき
たい、ね、コメントできないようにする仕様で注文つけても僕全く問題ないと思うんで、はい、
もうだってね、本当、なんかあの胸をが喋ると無性に笑えるとかね、そういうコメント
はい、
いらねえよっていう感じがね、
あの本当に本当に政治家っていうのは国民のレベルの鏡というふうによく言われますけれども、はい、国民のレベルがそのまま政治家に反映されるんだよっていうふうにね、はい、揶揄されたりしますけど、妙に納得してしまうところがあるのが、うん、やっぱり罰の悪いところですね、
はい、
ニコニコ生放送、民度の低さっていうのがですね、かなり前面に押し出されてまして、
まあでもね、政治的無関心が解消されるその一つの、
はい、
あの一端にはなってるかもしれないのでね、それもね、
確かにそうですね、うん、でもね、やっぱりその政治的無関心が関心に変わって、うん、どういう数字で現れるのかっていうのでね、あの、はい、ニコニコ生放送で党首討論があったじゃないですか、
はいはい、
あの何人もバーッと車座に座って、うん、後ろにね、電光掲示板弾幕で字幕が出てる言うて、
はい、
でまあ、司会進行の方が言うてましたけれども、
はい、
まあ、現在の視聴者数が、うん、ユーストリームとかの、おそらくミラーサイト合わせても116万人、
うん、
今ご覧いただいているということで、大変、注目の高い番組となっているようでございますって言うてましたけど、
はい、
まあまあ生放送の視聴者なんでね、
はい、
一概には言えませんけど、
はい、
116万人って日本国民の 1% ですからね。
ねえ、あなたたちが問題にしている消費税より低いわけですから。
いやそうですよ、ちょっと愕然としましたね。お、 1% しか見てないのかと。まあまあもちろんね、選挙権持ってない人の人口も含めての 1% って言うてますんで、ちょっと乱暴な言い方ではありますけれど、
はいはい、
いや僕本当にね、選挙速報、うん、選挙開票特番、
はい、
こそ大学時代の友達とかと集まって、うん、みんなであのホームパーティーするべきやと思いますけどね。
そうですね、それをつまみに飲みながらね、
ワールドカップの試合を 日本戦をそのみんなで集まってピザ取ってみるより、うん、こういう衆議院選の開票速報なんかをみんなで集まって、あの私選挙のこととかよく分からへんねんけどって言うてるやつとかも、いやもうとりあえず楽しいからおいでや言うてやるべきやと思いますね。
そうですね、はい、本当におっしゃる通りです。
はい、
いやまあいよいよね、この配信日から言えば明日、即日開票ですのでね、
はい、
どこの政党が政権を取るのか、
うん
ね、ちょっと楽しみにしていきたいと思います。
いや本当にこれが選挙を超えたらボロクソ言えたんです
よ。そうですね、
これが押し村区はということ
で、押し村区は前日なんですよね、はい、今日がね、
はい、
まあまあまあまあね、今後も政治に関心を持ちつつ今日もですね、はい、楽しい放送を続けていきたいと思いますけども、
うん、
本日はですね、
はい、
年末だからのコーナーをやりたいと思いますので、
年末だから、
はい
はい、
最後までお付き合いよろしくお願いいたします。
はい、
それでは楽しい楽しい NHK92 回放送スタートです。
よろしくお願いをいたします。今年最後の放送です。
楽しい楽しい NHK、 この番組は可愛いエクスポッドをこれでもかというぐらい使って配信しております。
楽しい楽しい NHK、
欲しいもんですか。うーん、紫綬褒章ですかね。
いやー、今年もいろいろあったよね。2012年指摘三大ニュース。さあやってまいりました、年末だからの特別コーナー、指摘三大ニュースのお時間でございます。お相手は引き続き佐藤剛さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、一年の総決算とも言うべき、
はい、
自分たちに起こったごくごく指摘な三大ニュースをですね、
はい、
今年もお伝えしていこうということでございますけれども、
今年もやってきましたね。
はい
はい。
いや、あれもう一年前のことだとはちょっと思えないぐらい、つい最近のような気がするんですけども。
いや、本当にあっという間だな、感が。
ええ。
え、この間に23回も放送したのって、逆にちょっと疑ってますね、僕今。
僕もです。
はい。
なんだったらその2011年指摘三大ニュースの時の、
はい。
その収録してた時の絵が頭に浮かぶぐらい最近な感じですもの。
ああ、わかりますわかります。
ええ。
僕ミスターにだって画像を送ったん覚えてますもん。去年喋りながらこれです見てください言うて、僕の一押しのキャラの画像これなんです言うて、収録しながら画像を送ったん覚えてます、
はい、そうですね、
はい、
いやまあまあ去年もやったということで、
はい、
ちなみにですが2011年の三大ニュース、
はい、はい、
ここでね、リスナーの皆さんにもお伝えしとこうかと思うんですけども、
はい、
僕からでよろしいでしょうか。
はい、ミスターは何でしたかね、去年。
去年はね、まず第3位。
はい。第3位。
家の電球が全部 LED に切り替わるっていうね。
うん。なるほど。
変わりましたよって話したと思います。
はい、まあ、全部ですからね。
全部ですから。
全部切り替わるですから、これはなかなかのことです。
そうです。
はい。
で、第2位が、
はい、
カープファンを辞めると。
はい。
はい。
もうこれは公約通りと言いますか。
はい。
ね、2011年のペナントレースが始まる前に、うん、高らかに宣言されてましたから。
そうです、そうです、そうです。
で、
昨年、いや、これ1位じゃないんですかと佐藤さんに言われた、このニュースを押しのけて1位になったのが、はい、私のじい様が死にかけるというね。
はい。
はい。
亡くなってはないんですよ。死にかけたという話です
ね。そうですね。ただ、
はい、
まあちょっと残念ながらですね、
はい、
その死にかけたという話の後にですね、
はい、
私のじい様が、他界しましてですね、
はい、
はい、ちょっと天国には行ってしまったんですけれども、
まあ、去年のそのニュースの話聞いてると、
はい、
まあ、今思い出しても、
うん、
かなりの今はの際をこうさまよわれて、
はい、
本当に蘇生に近い感じで息を吹き返すと言いますか、
うん、はい、
こちらに戻ってこられたと、
はい、
いう話を聞きましたんで、
はいはいはい、
本当に、なんて言うんでしょうか、まあ、大往生と言いますか、
うん、
ね、亡くなられたのは本当に残念ですけれども。
そうですね。まあ最後に、最後に、お話ができただけでも本当に、
はい。
神様仏様ありがとうっていう感じですね。
ありがとうございました。
はいはいはい。
はい。
それが私の3つでございましたけども、佐藤さんの。
はい、私の2011年極私的三大ニュース、第3位は、新番組開始、だけど全然面白くないでしたね。私が今、よそでやっております、インターネットラジオ、FMS60 分ラジオ、楽しくなければラジオじゃないじゃんが、去年の、まあ大体、第4クール、10月から11月ぐらいに始まったんですけれども。
そうか、そのぐらいか。
はい。ですからまあ、去年の年末に収録してますんで、
はい。
まあ番組開始から3ヶ月経っても、未だに面白くなる兆候がないみたいな話をしたと思います。
はいはいはい。
はい。で、そっからさらに1年経った今でも面白い番組ではないなというふうに私は思っております。
ああ、そうですか。はい、
そして、第2位。
はい。
甲子園ええとこすぎというニュースでございますね。
ありましたね、ありました。
はい。去年からちょっと本格的に一人でも高校野球を見に行くようになりました、甲子園。
はいはい。
そこで、見た試合ではなくて目の前に座ってたおじいと孫の、うん、本当に、なんて言うんでしょうか、牧歌的と言いますか。
はいはい。
おじいが孫を、本当に心の底から慈しんでいる光景を後ろから見て、うん、球児の汗にではなく、その、孫とおじいの姿に涙仕掛けるという、確認。というエピソードを、
はい、はいはい。
披露しましたですね。はい。そして、それらを抑えて第1位に輝いたのが、
うん、
こちら。かわいいぞ、バファローベル。はい。もう皆さんご存知、国民的マスコットアイドル、オリックスバファローズの、マスコットキャラクター、メスの牛の、バファローベルちゃんが可愛すぎるというですね。
いやー、佐藤さん。
はい。はい。
まだこれ届いてないですね、広島まで。
え？広島まだ届いてないですか？
まだ届いてないですね、その勢い。可愛すぎるその勢いが。はい。
まだスライリーですか？広島は。まだスライリー推し？
いや、スライリーはもう特に推してはないんですが。
あ、推してはないけれども。
特に。ただまあ。
はい。特に。
まだベルちゃん来てないですね、こっちにね。
そうか。まあ言うても広島で、広島マツダスタジアムで、バファローベル見よう思ったらやっぱ交流戦。
そうですね。
一回、一節ぐらいしかないですか？
そうなんですよ。
タイミング的には。
はい。
残念やな。
いや、まだ全然来てないですね、ベルちゃんは。
全然か。いや、ちょっと頑張ってほしいな、バファローベル。
ただ、
はい。
ただケーブルテレビとかでオリックスの中継を見てて、
はい。
たまにベル、バッファローベルを見ると、
はい。
逆に佐藤さんを思い出すようになりました。
なるほど。パブロフの犬じゃないけれども、僕とニコイチでバッファローベル、バッファローベル見ると僕を思い出す。
はい。
はい。ぜひオスの方もいるんで、ニコイチで、そっちで覚えてあげてほしいなと思いますけれども。あ、そ
うですか。はい、どうしても佐藤さんの顔がチラチラしちゃいますね。
ああ、そうですか。はい。いや、これはでも逆にちょっと光栄ですね。宣教師と言いますか、
はいはいはい。
僕が広めたバファローベルみたいに覚えていただけると。
そうですね。確かにそうですね。
ありがたいです。
はい。はい、さあ、そんなね、去年の3つ。
はい、
うん。から1年経ちまして。
はい。
今年の極私的三大ニュースではそろそろ発表していきたいと思いますけれども。は
い、行きましょう。
はい。では、まず私からでよろしいでしょうか。
はい、お願いします。それでは。
はい。では、ミスターロングヘッド、2012年、私的三大ニュース、第3位は、
はい。
やったよ、サウナの後の水風呂に入れたよ。
おほほほほ、来た。
はい。
はいはい。
ね、この番組を、楽しく聞いている皆さんならよくわかると思いますけれども。私以前ね、
はい、
サウナの後の水風呂にザブンと入れないと。
はい。
もうあんなのは、まともな人間がやることではないと。
常人のやることではない。ないと。狂気の沙汰だと。
はい。
はい。
言っておりましたけど、私もついにアウトローの仲間入りができました。
アウトロー。
はい。
実はナックルズ的な。
いやー、佐藤さん。
はい。
感動しました、私。
感動、いや、まあ、確かに、この話された時は、
はい、
まあ、あんなもんするのは頭のおかしいやつやみたいな話をしてましたけれども、うん、そこからそこはかとなく漂うミスターのお悩み相談的なね、
はい、
いやでもやっぱり憧れるねん、入ってみたいねんっていう、うん、心からの渇望っていうのは私感じておりましたので、はい、
その先に何があるんだと、
このミスターの中でも目下最重要案件の一つであったことは間違いないという、はいはい、
ついにピリオドの向こう側に行ってしまいまして、私
ちなみにこれ時期的にはいつになるんですか？
11月末ですね。
11月の末に水風呂に入る。
はい。
いや、これまだね、皆さん、うん、夏場とかやったらわかりますよ。
ああ、な、うんうんうん。
ね、その外気の寒さとかもあんまりないですから。はい。やっぱりね、サウナから上がってフラフラや言うても、やっぱこの時期ね、銭湯の中とはいえ、若干やっぱりヒヤッとはしますよ。外に出た瞬間に。
うん。うん、
夏場よりかは、
はい、
これでね、水風呂に入るっていうのはこれ相当ですよ。相当入りたかったやなこいつっていう風に僕今心の中で考えてます。
ね、はい、相当入りたかったんですよ。
相当入りたかった。
で、前のそのお悩み相談した時にも言いましたけども、
はい、
私は何回もチャレンジして、頭おかしくなるぐらいサウナで熱くなったらもうザブンといけるんじゃないかと思った、それでも入れなかった、はいはい、私
ビビってしまって、
はい
はい、
作戦を変えたんです。
ほう、
あのね、
はいはい、
意図的にアクシデントを起こしてやろうと。
意図的にアクシデントを起こす、はい、どういうことですか？
こうやっぱり自ら行こうと思うと、
はい、
う決心がいるじゃないですか。
そうです ね確かに、うん、
で熱湯風呂の出川のてっちゃんじゃないですけど、
はい、
押すなよ押すなよ的なね、
はい、お笑い界の伝統芸でございます。はい、はい、
押すなよ押すなよ的なことを、
はい、
自らに貸してやろうと思いまして。
一人ですよね、ミスター。
一人です、もちろん一人ですよ。
お風呂行かれてるのは お一人ですよね。
もちろん一人です、一人です。
はいはいはい、なるほど、はい、
でどうしたかというとですね、
うん、
水風呂もちょっと中が階段になってるじゃないですか。
ああそうですね、はい、はい、
でその階段の、
はい、
もういよいよ縁に立ちましてですね、
階段の縁に立つ、はい、はい、
要するに階段の端っこからほとんどもう足が全部出ちゃってるような状態、
はい、
ちょっとだけ乗っている、もう不安定な状態を作りまして。
あ、もうちょっと後ろからトンと押されるだけでバランスを崩してしまいそうなぐらいの。
はいはい
はい。はいはいはい。
で、
もう身投げ寸前みたいな感じ
ですね。そうですそうです。
もうここは東尋坊だと。
はい、東尋坊です、はい、完全に。
なるほど。
で、その状態で、
はい、
サウナ上がりから、
うん、
ザブンと入ってくる、
はい、
不定の輩たちの、
はい。
が来るのを待ちまして。
ああ、なるほど。水風呂入るのに意を決して、
はい。
恐る恐る入っている人の横で、
はい。
そんなことは知らずに我が物顔で、もう足先からストンと入ってくる、バカダイバーたち
ですね。そうです。バカダイバーたちが来るのを待ちましてですね。
はい。
まあ、まあでもそこでも、
はい。
本来なら落ちるほどの衝撃は一切ないんですよ。波間に。ね、水がちょっと揺れたぐらいでは。はいはい、
うん、
しかしもう僕の中ではもう今アクシデント押すなよ押すなよという気持ちでずっと待ってますから、
はい、
その
待ってるんですもんね、
待ってるんですもん、だって
押すなよとは言いつつも待ってますからね、心では
待ってますから僕は、
はい、
でそのジャブジャブと揺れる水に身を任せてザブンと行ってみました。
はい、おー、なるほど、もう波にさらわれた、
はい、
さらわれるほどの波ではないんだけれども、
うん、
はい、
で私のザブンと入った第一声、
第一声、はい、
ヒャホーでした。
わー、なんかいろんな感情が入り混ざってのヒャホーなんやろうな、できたっていう達成感でもあり、あ、やっぱり思ってた以上に冷たい、今心臓がキュッとしたっていう、なんかキュッっていう心臓のキュから押し出されたヒャホーでもあるんやろ
う
な。
そうですね、やった後、
はい、
ヤッホーとかやった後ヒヤの間だったと思ってください、はい、本当に。
あ、なるほどなるほど、漫画で言うところの綺麗な書き文字のワープロの方の字ではなくて、はい、手書きで書かれる、はいはい、殴り書きのような百歩ですよね。
そうですね、
うん、ああなるほど、いやしかし、
うん、
その成功されたと、
はい、
経過はどうあれ、
はい、
飛び込みには成功したと、
はい、
その後の2回目3回目っていうのは実現したんですか？
ね、
はい、
その日は何回でも入れたんですよ、もうなんか、
ああ
ちょっと、
なるほど、その日ね、
その日は、
はいはい、
ただ、
はい、
先週、
うん、
12月の頭に行った時にはできませんでした。
あら。
また日和りました。
戻ってしまうんやな。
やっぱね、人間、はい、一回できたっていうのはね、
はい、
その場ではすぐ自信になるんですけども、
いやいや、かなりの自信です、それは。
やっぱりね、反復しないとダメですね。
慣れですね、あとは。
ね、
やっぱりあの、駒なしの自転車、ね、補助輪なしの自転車、初めて乗れた時っていうのを思い出してほしいです、皆さんに。
そうですね、そうですね。
はい、これは、ミスターロングヘッドがビビリなだけではないです。これは人間として当然のね、反応と言いますか。
うん、
やっぱり今振り返っても、あの時の俺ようできたなって思いますよね。
そうですね。
ですよね。うん。
いやー、もうだって僕、うん、僕入れたんですもの。
入れましたよ。
入ったらね。
はい。
あれ、あったかいんですね、なんかね。
あ、改めて入ってみると。
うん。
はいはい、なるほど。あの、常に体を刺すような冷たさではなかった。
ないんですよ。むしろ毛穴がキュッと閉まって中はあったかいんですよね。
あー、なるほどね。はいはいはい。
いや
あとはあれかもしれないですね、やっぱ体の内から、あれ、冷たすぎる、発熱しないとみたいな、
あ、そういうのもあるかもしれないですね、
工場がフル操業してるかもしれないですね、はい、
もうでも本当に一回入った喜びで、
はい、
あの不定の輩がこうザブンと入って、不定の輩って結構ザブンと入ってすぐ出ていくじゃないですか、あの
あ確かに、はい、
あいつら何回も繰り返したいので、
長風呂はしないですね、水風呂で、
僕、はい、あの逆にその不定の輩が5、6人入るぐらい水風呂で長風呂してましたからね、嬉しさに浸って。
風邪ひくわ。風邪ひく。
いやいや、もうね、舞い上がってますから、風邪はひかなかったですね。はい、
ああ、そうですか。
はい。
なるほど。もうテンションの素晴らしさですね。
はい。
はい。
その水風呂に入れたヨガ、ミスターロングヘッドの指摘三大ニュース第3位でございました。
いや、おめでとうございます。
ありがとうございます。ありがとうございます。
何はともあれ。
本当にありがとうございます。はい、
ここで処女を捨てれたわけですから。
そうですよ。
あとは慣れていけばね、どんどんやっぱりもう、はい、どんどん自分から飛び込んでいくようになるはずですから。
そうです、そうです。
はい。
はい。
それでは私の2012年、ごく指摘三大ニュース発表したいと思います。
はい。
第3位、こちら。佐藤剛、詐欺事件に巻き込まれ、民事被告人になり下がり。はい、こちらでございます。はい、成り下がりですからね。
成り下がりですね。
僕の中では、逆矢沢ハーハーと呼んでますけども。ここまで落ちるか、市政の善良な一市民がっていうふうに考えてますけども。
ね、はい。
はい。まあ、何回もこの番組では今年、言及しましたけれども、うん、はい、改めてちょっともう一度おさらいと言いますか。
はい。
まあ、僕の名義が第三者に悪用されてですね、
うん、
僕の全く預かり知らないところで消費者金融2件、
うん、
そして軽自動車のローン購入、ローン会社との契約1件をされていたと。
うんうんうん、
で、まあこれが全部2年前なんですけれども、うん、まあ、すぐにはバレないように、なんか僕の名義を悪用した第三者が最初の方をうまいことやってて発覚が遅れるようにしてたんですけれども、うんうんうん、にしても発覚遅れすぎやろっていうぐらい2年後に分かったという。
うん、
その、消費者金融とかそのローン会社の方の姿勢もどうやねんっていうのを問いたいぐらいなんですけどね。
はい。
はい。はい、で、まあ、各事業所に、いやいや、こうこう、こういうことで、こういうことが昔あって、まあ、僕自身が結んだ契約ではないんですっていうふうに言ったところ、
うん、
消費者金融2件は、ああ、そういうことでしたら分かりましたと。今回の件は、事故ということで、処理させていただきます。うん、まあ、これ裏返したらね。
うん、
消費者金融の支払いをずっとほっといて、
うん、
で、2年ぐらい経って、うん、いや、こうこうこうでって事情を説明するだけで、借金が踏み倒せるんじゃないんですかって逆に聞きたくなるような。
そうですね。
僕何もしてないんですよ。僕がしたことって電話で、いや、これ僕自身が、結んだ契約じゃないんですよって言っただけですから、
うん。
他に証明的な行動は全く起こしてないですから。
はい。
それで消費者金融2件は引き下がってくれた。これ逆に借金の踏み倒し方教えてくれたんじゃないっていう、提案もできるんですけど。
そうですね。
逆に車のローン会社はですね、
はい、
向こうも一本も譲らず、
うん、
まあ当たり前なんですけれども、
うん、
向こうも仕事でやってますから、そうですね、これが正しい姿勢だなとは思うんですけれども、まあ僕としても払うわけにはいかないので、
うん、
僕の結んだ契約ではないのでね、うん、そんな馬鹿らしい、その100何十万もね、お金、そんな払うわけにはいかないですから、もう今は弁護士に、一任をして、
うん、
で、最終的に今、現在は車のローン会社から民事訴訟を起こされて、私は、民事被告人になり下がっている状態でございます。
はい。
はい。 本当にこんなことってあるんだなっていう。中学で生徒会長してたぐらいなのに佐藤君って自分自身に対して思ってます驚き。あんなに迷路快活でクラスの中心でクラスの人気者だった佐藤君がまさか詐欺事件に巻き込まれるだなんて、驚きですって僕思ってます。
いや本当に人間、あ、まだ落ちるとこいっぱいあるんだねっていう感じですよね。
そうですね、あの逆にと言いますか、はい、まあ、逆に逆にうるせえなって思われてるかもしれないですけれども、はい、まあ、逆にっていう考え方ってすごく大事だなって思ったのが、
はい、
俺ひょっとしたらこれがそこではないかもなって思えるようになりました。
なるほどね、なるほどね。
最初はおいこんなどん底ってあるんかって思ってましたけど、うん、これがそこって考えるとそれこそ思考停止やで佐藤君って自分自身に思うようになりました。
なるほどなるほど。
そこの中でもいろいろ学び取るとこは学び取っとけよと、
うん、
損はしないから考えなっていうふうにいろいろ思うようになりまし
たね。じゃあ今佐藤さん的には、
はい、
ははまだあるなしたって思ってる感じなんですね。
まだ続くなこのドッキリみたいな。あ、ということはどっかにカメラがあるからまだ乗り続けなあかんなぐらいに思ってます。はい、
いやーいいです、佐藤さんいいですね。
信用できるものは本当にこの世の中一握りしかない、いやもしかしたら自分以外何もないかもしれないっていう風に思えるところまでは来てますね。
いやー佐藤さん人間が強くなった、はい、本当に、
はい、30を前にして、40にして惑わずとか言ってますけど、僕はもう30前にして不悪の域に達しようとしてますからね。
そうですか、
これはかなりのアドバンテージですよ。
いやでも30にしてやっと立つんですよ。
30にしてやっと立つ、僕はもう今立たされてますから。
そうですよね、
法廷で立たされるところまで来てますからね。30を前にして
証人台で立たされるんですもんね。
そうです、最終的に意見陳述を求められるところまで来てますからね。
いや
立つ立たされるは別にして、
うんうん、
はい、能動受動は別にして、私は30を前にして立ってます、もう僕は。
いや佐藤
剛、これが私の2011年の第3位、はい、ビッグな出来事でしたね。
絶賛係争中でございます。
はい、
はい、ではですね、
うん、
続きましてミスターロングヘッドの、
はい、
2012年指摘三大ニュース第2位の発表をしたいと思います。
はい、よろしくお願いします。
はい、第2位は、
うん、
おいおい、どうしたいねんじゃあ今後困るな、僕のパソコン LDVD 再生不能になったよ。
おい、どうしたいねんそんなもん。いやすいませんミスター、ちょっと食い気味に入ってしまいましたけど。
いやいやいいですいいです、感情気持ちわかるでしょ本当に。
本来ならばね、今のタイトルの怒鳴りを受けて、おこれはどういうことですかミスターって聞かなあかんところなんですけれども、
はいはい、
おいおい困るなそれ。
もうなんかね、いやもう、はい、理由はわかってるんですよね。
はい、あ、理由はわかってる。はい、なんですか。
大体こういうのってレンズがもうダメなんですよね。
あ、なるほどね、その経年劣化というか、
はい、
寿命の話ですね。はい、はい、
で、まあ、以前ね、佐藤さんもだいぶ結構昔ですけども、自宅の、はい、レコーダー、DVD プレイヤーの、
はい、
ね、レンズを綿棒でこちょこちょこちょってしたら再生できるようになったみたいな話あったじゃないですか。
ありました、ありました。
あれをね、この度ちょっとパソコンでもやってみようと思ったんですけども。
ああ、なるほど。
やったところでなんですよね、全然。
あ、それでもうんともすんとも言わない。
なんかね、なんだったらね、あれなんですよ。はい、パソコンさんが、うん、このディスクはサポートしていませんとか言うんですよ。
サポートしていない、
うん、
それ脱法的な DVD とかじゃないですかミスター。
どうでしょう、
大丈夫ですか。その
ビデリンは、ビデリンは通ってないかもしれないですけど、
ビデリン通ってない可能性高くないですかそれ。リージョンコードとかなんかよく言うじゃないですか。
はいはい、
海外の、あなた海外のぼかしの足見てるんじゃないでしょうね。
違います違います、日本のインディーズを見てるだけです。
日本のインディーズメーカーね。なんでやろう。ちなみにその CD は読み込めたりするんですか。
CD は読み込めます。
おかしいがな。
おかしいんですよ。
別にその CD ドライブと DVD ドライブが上下2つに分かれてるとかじゃないですね。
ないですないですないです。
2 in 1ですよね。
はい、
おかしいがな。
はい、
これあれちゃうか、 これやっぱりミスターも今独身ではないですから、
はい、
これミスターが留守の間に奥さんがパソコンつけて DVD だけ読み込ませないような、当然 DVD のディスクの中にはこの DVD ソフトは18禁ソフトですよっていうその継承的なね、注意的なデータはこれ組み込まれてるはずですから、そのデータが入っている DVD ソフトだけは再生できないようにするみたいなプログラム組み込まれてんちゃいます？
あいつ何してくれとんねんお前。
いやブチギレてるやん。おブチギレてるやん。
おい
嫁はんいてるやん。ほんでよう考えたらなんでエロ DVD 見るねんな、ミスター。
何やってるんですか佐藤さん。
なんすか。
あなたじゃ彼女がいたらオナニーしませんか。
僕はこれに関しては僕それ言わせていただきます。はいはい、僕、彼女いたらオナにしません。
あ、そうですか。
はい。でも、これだけ言わせてください。はい、でも、求めた時に 100% 応じてくれる彼女じゃないと、ちょっと厳しいなっていうのは言わせてください。でも、基本的に僕、彼女ができたら、うん、僕、オナにするのは、碇シンジ君じゃないですけど、うん、最低だって思いますね。
そうですか。
僕キリスト教徒でもないのに、うん、彼女いるのにオナニーする主因っていうのは僕罪だっていうふうに思ってますから。
ああそうですか。じゃあ、はい、じゃああなたとは話が合わない。
話が合わない。え、もう決裂、
ええ、
もう終わり。
いやだってほら佐藤さん、
はい、
できないことだってあるじゃないですか。
できないこと、いやまあ確かにそうですね、できないこともあるか。
いやでもね、
いやでもやっぱり女の嫉妬っていうのは怖いですからね。
可能性はあるな。
ええー、今は主婦でもハッキングできる時代ですから。
そうですよね。
もうそれぐらいのことはちょっと調べればすぐ分かりますからね。
もう本当にそのせいでパソコン買い替えてやろうと思ってるぐらいですから今。
マジっすか。
マジっす。
そんなストレス、
まあ、ストレスっていうか、まあ、それはね、家に DVD プレイヤーがあるんで、
はい、
それは別に再生しようと思えばできますけど。
そうですよ。
ただ、ね、あのことエロティック DVD に関しては、
はい、
なんかテレビのブラウン管から出したくないんですよね僕は。
あ、
ブラウン管じゃないですけど、ね、今は
わかるわ、
あれはあくまでもこそこそ見たいんですよ。
はい、もう完全にパーソナルスペースで、
リ
ビングのテレビで見るものではないという。
ないでしょ。ないでしょ。
はい、
うん、
ちなみにミスターできたらその画面のね、はい、パソコン画面のスタートボタンクリックして、検索ウィンドウが開くじゃないですか、
はい、
検索に、
あ
のアルファベットで、
はい、
嫁.exe とか調べてみてください。もしかしたら組み込まれたそのプログラムソフトエロ DVD が再生できないように組み込まれた DVD 再生阻害ソフトのプログラムがヒットするかもしれないですよ。
ほんまですね。
見ちゃダメ、from 嫁 .exe とか。
うわ、
ちょっとあの今思いつくままに順番に入れてったらもしかしたら引っかかるかもしれない。
何か引っかかるかもしれないですね。本当
に、はい、
本当
にそれを見つけて、アンインストールさえできたらパソコン買い替えんです見ますから。
そうですね、ちょっとじゃあやってみたいと思います。
はい、買い替えの前にそれちょっと検討してみてください。
佐藤さんありがとうございます、本当に助かります
。はい、
はい、ということでこれが私の第2位でございました。
第2位、はい、はい、いやもう死活問題ですね。です、確かにそれは
そうです。
はい、さあそれでは私の2011年の第2位、これまさかの家電かぶりなんですけれども、第2位こちらです。家電革命到来、6年ぶりに携帯機種変更 &5 年ぶりにレコーダー買い替えでございます。
おー、
はい、6年ぶりに携帯電話をスマートフォンに乗り換えまして、
はい、
いわゆるタブレット生活ですよね。そしてですね、皆さん最近はちょっとねテレビの CM とかでも出てくる言葉になりましたけど、テザリングね、携帯電話のこのタブレットが無線の、ルーターに早変わりしまして、なんとこの携帯電話を持ってるだけで外でもインターネットに接続できる、
ね、
PSP ですとか、ノートパソコンが、線がなしでも、線がなしって言うてる時点でもう20世紀の人間やなっていう感じですけれども、ね、インターネットに接続できるということで、はい、私、家のパソコンのインターネットなんかももう契約は 伊予光はもう解約しまして、
はい、
唐沢俊明を出しましてですね、私、うん、今もう au さんにインターネットも賄っていただいてる、はい、2in1 で、
はい、
はい、そして11月に私 DVD レコーダーからブルーレイレコーダーに買い替えましてですね、
あ、買いましたか、
これが本当にね、あのスマートフォンに変えての1ヶ月ぐらいはもう毎日ひっくり返るんちゃうかいうぐらい驚きの連続だったんですけど、
はい、
このブルーレイの買い替えも素晴らしい、この躍進ぶりといいますか、まずあのハードディスクが 250GB から 1TB へ、
テラですよ、テラ
4倍でございます、
はい、
はい、そして2番組同時録画が可能になりました、ありがとうございます、
マジでか、
ダブルチューナーでございます、ありがとうございます、
素晴らしい、
そして私の家にございますソニーのブルーレイレコーダーですね、うん、なんと撮った番組を USB で携帯ゲーム機に持ち出し可能ができるというですね、つまり、このソニーのウォークマン、
はい、
ソニー製のウォークマンですとか、うん、タブレット、うん、あと PSP ですね、携帯ゲーム機、
はい、
プレイステーションポータブル、プレイステーションビータ、このあたりにですね、それぞれの画質に合った圧縮をした動画データがそのまんま USB 経由で転送できまして、外でもどこでも見れるという、これが本当に僕もひっくり返りましたね、
すごいじゃないですか、
いやそうなんですよ、もう最近だからその家電でいうところの、ね、ブランドで揃えたらオールインワンとか、はい、いろんな便利な機能ができますよっていうのがありますけれども、
はいはい、
ことソニーに関して僕はもうソニーの家電って僕生まれて初めてなんですけど、我が家に来たのは、
うん、
家に来たのは初めてなんですけれども、いわゆるソニー信者になり下がりになりましたね逆やさはハーハーにここでもなってますはい、
はー、そうですか、
いわゆるネット界隈では嫌われるソニー信者なんですけれども、うんうんうん、僕は今心の底から平井さん頑張ってくれっていうふうに思ってますね、
あー、そうですか、
はい、
ちなみにテレビはソニーじゃないんですか、
テレビは東芝レグザです、
あー、そうですか、レグザで揃えなかった、
はい、
なるほど、
まあテレビは先にやったんで、
うん、
はい、ほんであのソニーのブルーレイにしたのはなんでか言うたら、家電量販店にいて店員さんにも激烈プッシュをされたっていうのもあるんですけれども、
ほう、
まあ、ソニーはこうこうこうでこういう便利な機能ありますよみたいな、
うん、
あの録画データも勝手にチャプターつけてくれるんで、
うん、
CM の頭出しとかすぐなんですよ、あとあの、うん、動画を編集するときなんかにもすごい便利ですよ、
うん、
でまあ一番最後にやっぱり背中押してもらったのは PSP で持ち歩きができますと、それがあったんで、あのソニーのブルーレイレコーダーにしたんですけれども、
なるほどね、
はい、でここで僕はあの非常に恥ずかしい思いをしたのが、
はい、
やっぱり事前にある程度調べていくわけですよ、
うんうんうん、
何を買うべきか、
はい、
で、まあ、あの量販店で声をかけられたんで、うん、まあ、鬱陶しいなと思いながらも、いや実はちょっと買い替えっていうのを考えてまして、まあ、家にある DVD レコーダーがそろそろ寿命っぽいんで、うん、あのレンズを読み取らなくなってきたんで、レコーダーを買い替えようと思ってるんですけど、やっぱり買い替えならまず DVD レコーダーにするべきなのか、
うん、
やっぱブルーレイにするのかっていうとこがまず最初出るじゃないですか、うん、って言うたらその家電量販店の店員さんに、
はい、
何言ってんねんこいつみたいな顔で、
はい、
いやもうメーカーは DVD レコーダー作ってないですねって言われて、
ええ、
もうそこから完全に店員さんにイニシアチブ握られましたね全身から汗吹き出ましたね。
あの、もう、例えるならですけど、
はい。
あの、ハイポジがいいですかね、メタルポジションがいいですかねって言ったら、すいません、
もうテープは。違います、ミスター。そうなんです。ハイポジがいいですかね、MD がいいですか、どっちですかって聞いてるようなもんなんです。黒電話とファックス複合機買うならどっちですかみたいな。大恥ですよね。
ね
え。ええ。
はあ、恥ずかしい。
恥ずかしいです。DVD レコーダー買うならもうオークションとかで探してもらうしかないです。中古って言われましたね。
へ
え。おそうですか、あ、そうなんすかみたいな感じになりました。
完全にイニシアチブ握られましたね。
完全にイニシアチブ握られました。もう屈辱でしたね。
は
あ、っていうぐらいですよ。
はいはい。
言うても5年なんです、僕の中では。
うん、
5年で主流がもう今は1テラ、 ダブルチューナー当たり前ですよぐらいの売れ行きは、
はい、
っていうのがなってるんで、やっぱりねこの家電に関してはやっぱり1年スパンで常に注視しとくべきやなって思わされましたね、今年は。このスマホを買った、ブルーレイレコーダーを買った、この2件で。
だって今レグザの結構最新のやつなんて、
はい、
6チャンネル6日間遡れるんですよ、
あのタイムシフト再生のね、あのもう20世紀では魔法ですよ、
魔法ですよ本当。
うん、
もうそうなってきたら何が何曜日とか本当分かんないです、本当に番組が。
そうですね、確かに、うん、あれ今何曜日の何時やったっけって思うでしょうね。
なりますね。
あのね、伊集院光さんがラジオで言及されてたんですけど、うん、うわうまいこと言うな思ったんが、このその東芝のあれを買うたんですって、はい、レコーダーをあの何日間全チャンネル遡れるっていうので、うん、で、あの例えば6日間撮るにしても、うん、伊集院さんみたいに芸能人してると6日1週間ではちょっとスパンが短い、
うん、
らしいんですね、
はいはい、
なのでこれを8日間9日間に伸ばすには、例えば日曜日のこの時間帯は撮らないとか、うん、深夜帯 の夕方の再放送は撮らないっていう風にして、うん、ちょっとずつ撮る時間を削っていくと当然遡れる時間が増えていくというので、
うん
うん、あ今までは撮りたい番組を撮ってたけれども、うん、これからは撮りたくない番組のチェックを外していく時代なんだなっていう表現をされた時に、僕はもうびっくりしましたね。ああなるほど、そんな時代に来たのかと。
そうですね、
はい、
はあ、
まさにその通りだなと。
おっしゃる通り、本当、
はい、
はあ、時代ですよ。
いや本当に、
だって実際今レンタルとかツタヤとかあるじゃないですか。
はいはい、
結構ちょっと前までは DVD は借りられてるけど、はい、ブルーレイなら残ってるみたいなのが結構あったんですよね。
確かにブルーレイコーナーは閑散としてるイメージありますね、未だに僕は。はい、
でも今結構借りられてて、結局借りれるものが一つもないみたいなのありますからね、はい、新作とかだと。
あブルーレイも借りられてて、
はい、
あなるほど。まあそれだけだからブルーレイ再生機器が普及してきてるということですよね。あと今もうレンタル屋がもうデフレの波に押されまくってて、
うん、
1枚あたりの値段もクソ安いし、
うん、
何やったら DVD とブルーレイの値段ってもう一緒ですからね、レンタル料金。
本当ですね。
ほらやっぱり A 方借りますよね。
はいはいはい。
うん。
いやー時代はどんどん進んでますね。
どんどん進んでますね、本当に。いやもうドキドキさせてほしいです。幸いなことに僕この程度のことでドキドキできてるんで、
うん、
これからもやっぱ家電にはドキドキさせてほしいですね。
おそらくですけど、
はい、
この先その、バックアップといいますか、撮った番組を落とす用のブルーレイディスクが、
はい、
きっと1枚また今度今の DVD 並みに安くなると思うんですよね。
ああ、どんどん、1枚あたりの単価が下がってくると。
それこそ昔 CDR1 枚100円してましたからね。
はい、確かに、そうですね。
今。
もう今50枚で1000円しないですもんね。
そう、しないです、しないです。全然しないですよ。
CDR。うん。
それが DVD もそんな高かったのが今もう20円だ、十何円だの世界ですから。
はい。
ブルーレイがそのぐらいの値段になったら、
はい、
また気をつけないと。佐藤さん、ブルーレイにしようか、なんたらディスクにしようか悩んでるんですけど、あもうブルーレイ作ってないですね。
新しい企画の、新しい、やっぱりブルーレイ買うなら、やっぱり25か50かのどっちかじゃないですか。いや、お客さんの持ってはるやつやったら、もっと大容量のディスクありますよみたいな、
言われますよ。
あそうなんすかみたいな、
本当、気をつけてくださいよ。
いや、本当に、大恥だけ書かないように。
そうです、そうです。
はい、ちゃんと調べて、
うん、
日経トレンディーとかもちゃんと読んどきたいと思います。
読んどきましょう、読んどきましょう、
本当。はい。Mr. Sato は、楽しい NHK。こんなんやってみたかったんです。
ではね、
はい。
2012年史的三大ニュース、
はい、
ミスターロングヘッドの第1位を発表したいと思います、
はい、来ました。
うーん、すごいですよ、これすごいですよ、
すごい、はい、
これが急遽飛び込んできました。
急遽飛び込んできた。
もう一昨日までこれは1位じゃなかったんです。
一昨日まで1位ではなかった、
はい、
そんな最近の話ですか。
昨日1位に躍り出てガンと入ってきました。
はいはい。 そのてっきり僕なんかあのフライング気味ですけど、やっぱお子さんが生まれたとかかな思ってたんですけど。
いやもうそれはもうだいぶお伝えしましたし、特集も組んでいただきましたんで、
はい、
それはこの度も花から欄外なんですけども。
ああ、なるほど、はい、
その1位発表したいと思います。
何やろ、はい、
ファンはまあやめてたんだけど、でも連絡が来ちゃったんだよね。2013年度広島東洋カープ新入団選手発表観覧ご招待が来ました。
なんじゃそれ、何それ、
すごいよ、すごい、ロングヘッドちゃんすごい
な。何ですのその招待って。
あのね、
はい、
カープがね、
はい、
まあまあ毎年当然あの新入団選手どこの球団も入ってくるじゃないですか。
そうですね、ドラフトで取った選手が。
で広島東洋カープって、はい、結構何でもファンを絡めようとするんですね。
ファン参加型、
はい、はい、なんだったら日南キャンプ見学ツアーとか組んじゃうんですよ。
え、球団主催でですか。
球団主催でです。
旅行会社とかじゃなくて。
なくてなくて。
へえ、すごいなそれ。
で、はい、その2013年度新入団選手発表の、
はい、
観覧ご招待応募受付中ってのが11月ぐらいにあったので。
そんなあるんや。
ある、はい、あるんですよ。
あんなもんマスコミだけでしょ大体。
ほんだからそうです、他球団は全部そうですね、おそらく
ね。え
で、そのあれがあったのでポチッとなってしてたんです。
はい、一応応募はしてたと。
一応、
はい、
だから昨日、見たことないような電話番号から電話がかかってきまして、
ええ、
はい、もしもしって言いましたら、
はい、
こちらカープ球団ですけれどもって言われまして。
え、カープの球団事務所から電話かかってきた。
電話かかってきたんですよ。
直電。
直電で。
直電で。
ただ、
はい、
あの聞き慣れないカープ球団ですけどっていう言葉に私まず対応できませんで。
いや、まあびっくりしますよね、まず、はい、何が起こったのか、はい、
何人、何、誰誰みたいになりまして、
はい、
は、あ、はい、はい、どちらさんですかって言ったら、あ、広島東洋カープですって言われまして、また。
はい。いや、だから、それ、どういうことやよ、話
で。そういうことなんですよ。
ええ。
あ、先日ご応募いただきました、新入団選手発表の、観覧ご希望なんですけども、見事ご当選されましたっつって。
すごいな、それ。
なんと、150人に選ばれました、はい、私。
なんやそれ、すごい。150人も呼ぶの、ほんで。
そうなん
です。一般観覧。すごいな。ちょっとした番組観覧や。
意外といるって思いました、僕も。
ねえ。
あの、10人、20人ぐらいかなと思ったらね、150人でした。
ねえ。すごいな。確かドラフトの一般観覧もなんかそれぐらいの数おったぞ。
ああ、いましたね、いましたね、なんかね。
ねえ、テーブルの前に椅子ずらっと並べて、
わだー言うてましたよね、阪神ファンがね。
うおー言うてましたけど、
はいはい、
すごい、そんなんやってるんやカープ
ということで、まあ、はい、放送日でいくともう過ぎているんですけれども、
はいはい、
12月13日にですね、
はい、
私、2013年度新入団選手発表の、
はい、
記者発表の方にですね、私
13日木曜日、
木曜日ですね。
ちなみに、はい、これ何時からとか言うても大丈夫なんですかね。
午前中です。
平日の午前中行けるやつ限られるね、カープさん。
はい、だから電話で確認だったみたいなんですよ。
ああ、なるほど、そうかそうか、あの来れますかっていう確認もあるわけですね。
まず
あ
の当選されましたけど、実際平日の昼ですけど、はい、本当に来ます、っていう確認の電話
だったんです。ああ、なるほど、ああなるほど、なるほど。はあ、いやでもやっぱりね、ファン巻き込むんやったら、そのもうちょっと来やすい時間で設定してほしいな。
ね、ただ僕はあの、
はい、
職場の根回し等を一切せず行きますって言いましたね、はい、思わずね。
うわ、もう先に言うてもうた、既成事実を、はい、作ってしまって。
行きます、全然大丈夫です。そう、もうなんとかします、つって。
はい。
はい、
いやまあでも、これはファン辞めたけどとかいう前置きありましたけど、これは関係ないです、はっきり言
う
て。
そうでしょ、
これ野球ファンやったら絶対行きたいですもん。
そうですよ。
なかなかないですよ、そんなところを生で見れるって。
そうですよ、そうですよ。
だってここでちゃんとその各ね、ドラフトかかった選手たちにマイクが回って抱負とか述べたりするわけじゃないですか。
うん、そうです、それを生で。
ね、僕らが見れるって言うても1位のドラ1注目選手だけですよ。
うん、
コメント聞けるのって。
はい。
テレビのニュースの、うん、スポーツコーナーで編集されたそのワンシーンだけですから、うん、そこをピンからキリまで見れるっていうのはこんな貴重な経験ないですよ。
ないですね。
いや羨ましいな。
ありがとうございます。ただね、朝8時半にね、広島市内のホテルに行かないといけないので。
そんな早いの？
もうなんだったら仕事行くより早いですよ。
僕10時ぐらいからや思ってましたけど。
いや、なんかね、記者発表自体は10時かららしいんですけども、
はい、
まあ、言うても我々素人じゃないですか。
そうですね。
だから寸前とかでその、はい、他の記者たちと一緒の扱いができないんだと思うんですよね。
ああ、なるほど。
で、なんやったら釘刺さなあかんこともいっぱいあるじゃないですか、きっと。
ああ、諸注意ですね。
諸注意ですね。
はい、
記者の、選手が喋ってる時にね、よ、中村屋的なことは言っちゃダメですよとかね。
ああ、なるほど。
そういう、はい、多分注意事項等々も含めての早い集合なんだと思いますよ。
ああ、なるほどね。
はい。
はい。
いや、もしかしたら、スポーツニュース等でちょっとぐらい見切れちゃうかもしれないですからね。
ほんまや、もしかしたら。あり得る。確かに。
あり得ます、あり得ます。
はい、
はい、まあまあね、これね、まだ起こっていないことなのでこれ以上言いようがないんですけども。
そうですね、これでなんか面白い事件でもあったらぜひ次回の放送で、
そうですね、
追って、はい、はい、報告していただきたいなと思いますね。
とりあえず私カープに入団いたしますということでよろしくお願いいたします。
はい、入団ではないですよ、はい、それを見に行きますということですからね。はい、
見に行きます。
はい、気をつけていってらっしゃい、
はい、
ということですね。
はい、それでは私の第1位でございました。
はい、はい、いいですね、そういう経験羨ましい。
うん、
さあ私の第1位、はい、まあ、これも本当にごく指摘ですね。うん、一部の方には本当に羨ましいって思っていただけるかもしれないです、これも。うん、はい、私の2012年ごく指摘三大ニュース輝かしい第1位はこちら。敬愛する漫画家の先生に好きなキャラ好きな構図でのイラストを描いてもらうでございます。
お、
はい、ありがとうございます。
お、
皆さん、集英社刊、週刊ヤングジャンプで好評連載中だったですね。
だった、
折しも12月の13日発売号で12年という長きにわたる連載を、
うん、
先日終えられた、
うん、
華麗なる食卓という漫画は皆さんご存知でしょうか。
はあ、
はい、カレー料理漫画なんですけれども、うん、はい、なんとですね、この12年も続いた料理漫画華麗なる食卓の船津和樹先生にですね、
うん、
私今年なんとツイッター経由で、この華麗なる食卓に出てくるキャラクター指定で好きな構図でイラストを描いてもらうことに私成功しました。ありがとうございます。
おお、すごい、はい、なんかようわからんけどすごい、おめでとうございます。
これ言うたら鳥山明先生に、
うん、そういうことですよね、
悟空にこういうポーズを取らせて描いてくださいって言ってるのと一緒ですからね。
ねえ、
言うたら、はい、でですね、はい、私この華麗なる食卓というのには並々ならぬ思い出があってですね、
うん、
なんと12年前の2001年7号、2001年の初っ端に出た号ですね、だから、うん、2001年7号の第1話掲載の時から私ヤングジャンプでずっと読んでおりました。
うん、
もう今思い返しても、本当に昨日のことのように高校生自分ですよ、僕が。
うん、
まだ高校1年生や、16歳やから、
ね、
16歳の僕が本屋でこう立ち読みしてたら、なんや面白そうな料理漫画出てきたなと。
うん、
そっからチェックし始めてもう早12年大団円フィナーレまで見届けたこの作品、
うん、
この作品に出てくるヒロインのですね、曽根崎結ちゃんっていうキャラクターがいてるんですけれども、
うん、
この12年間僕の中で漫画で現行連載の漫画で一番可愛いヒロインって誰ですかって12年間1位守り続けたキャラクターなんですよ。
すごいじゃないですか、
この曽根崎結ちゃん。
はあ、
いや何言ってるんだと、ワンピースのナミちゃんとかいるじゃないとか言われますけど、うん、お前はいち早く書店に駆け込んで、うん、華麗なる食卓全50巻前後購入して読みなさいって言いたいですね。曽根崎結衣ちゃんがどれだけ可愛いかがよくわかるからと。
ほう、
で私がこの船津和樹先生がですね、うん、ツイッターをやってるというのを知りまして、ツイッターを始めて、
はいはい、
フォローをしてたらですね、 たまになんですけど、うん、1週間に1回あるかないか、午前3時ぐらいに、うん、あの、ネームというですね、漫画の下書きを書く、
うん、
あの、作業中に、ちょっと息抜きって言って、ツイッターでリクエストに何でもお答えしますよっていう、ちょっとお遊びの時間があるんですよ。はい。読者、ファンからの希望に応える。
うん、
で別に何でもいいんです。華麗なる食卓以外の作品からのリクエストでもいいんですけれども、うん、例えばワンピースの先言うたナミちゃん書いてくれてもいいんですけれども、
うん、
僕がこのタイミングでたまたまツイッターを開けまして、
うん、
まあ、今ちょっとミスターにもお送りしたんですけれども、うん、その時の URL を、
うん、
初めてリクエストさせていただきますと、
うん、
髪をアップにしたユイが後ろから呼びかけられて半身、かっこ、顔半分だけ振り向いたポーズを書いていただけないでしょうかという、
うん、
リプライを飛ばしたら、
うん、
なんと、ものの20分も経たないうちに、僕の携帯が鳴るわけです。ピロリンって。アットマーク、佐藤剛返信というふうに、
うん、
ツイッターからリプライが届きましたよというメンションが届くわけですよ。
はいはいはい、
お知らせが。それを開いたら、なんとこの画像が、リプライで返されてきまして。
うん、
僕は本当に午前3時ですけど、なんでしょう、このスマートフォンを両手で握りしめて、自分の目線よりはるか高くに掲げてましたね。決してそんなことはありませんでしたけど、僕にピンスポで光当たってるようにしか感じなかったです。
あの、ライオンキングで、ライオンが生まれた時のあのポーズみたいになって
た。そうです。そうです。ライオンキングでライオンが生まれた、あの、シンバが生まれた時。ボルテージ最高潮の時と同じポーズ僕撮ってました。
はあ。
これはね、だから見る方によっては、うん、いやなんやこれただのラフスケッチやないかと、
うん、
下書きやないかって言われてもしょうがないレベルでの出来事ではありますけれども、
うん、
まあ僕年間に、まあ年間と言いますか週間で、まあ約漫画タイトル90から100本読んでいる人間としてはですね、
はい、
こんなにしかも12年間ずっと読んできた漫画の、
うんうん、
このキャラクターで好きなポーズでリクエストを答えていただけたっていうのはこんな嬉しいことはないですよ。
いやーなんかすごい、
はい、
いやどんどんツイッターってすごいなって思うのと、
はい、
タイミングってすごいあるなっていうのを今ちょっと痛感しておりますね。
そうですね、このだからあのファンからのリクエストにお答えしますよコーナー的なことはまあ前から把握はしてたんですけれども、うん、まあだからそのタイミングに出会えるかどうかっていうのも大きな差であって、
はい、
知ってはいるけれども結局乗り過ごしたファンの人たちって日本に5万といますから、
うん、そりゃそうでしょうね、
はい、いやこれは本当にもうすぐツイートしましたけれども、
はい、
あの今年いっぱいはなんとか頑張れそうですっていうふうにな
るほど、まあまあでも本当に漫画好きにの佐藤さんにとっては、
はい、
ものすごいニュースなんだろうなというのは分かります。
ものすごいニュースでございました、本当に。もうリクエストに答えていただいてるわけですから。はい。
いや
本当にぜひですね、華麗なる食卓皆さん呼んでいただきたい。
うん、
あの、カレーをね、家で作りたいって思える漫画です。はい。
あ、でも。
あとちょっとしたお色気シーンなんかもね、
あ、
いろいろありまして、はい、あのカレー全く関係ないあの話とかもめっちゃありますから、
ね、あ、そうなんですか。
このゆいちゃんは一回あの暴漢のグループにハイビルに連れ込まれてレイプされかけるっていう話を2ヶ月ぐらいやってましたから、そんな時期もありましたからね。
まあこんな、はい、こんなあどけない子が、
こんなあどけない子が、
そんな話がずっと続いてきた時は僕はもうこれ以上この子がひどい目に遭わされるのならば
僕は平静を保てられる自信がないっていうふうにツイッターでつぶやきましたからね。タイトルつけて。最近この鬱展開が続いてるのだが、言って。っていうぐらい、新に様って読める漫画ですんで。
なるほど、なるほど。
ぜひチェックしていただきたい。
はい。はあ、これが。
というのが、私の2012年最大の出来事でしたね。
いやー。
はい。
ありがとうございました。
あ、いえいえ。こちらこそでございます。いや
佐藤さん、
ありがとうございます。はい。
昨年の、
はい、
昨年の3つから比べると、
はい、
今年はなんかいいじゃないですか。
今年はそうですね。確かに最後はやっぱり孫の代まで自慢できることができたなっていうので、
うん、
個人的には昨年と比べると非常に 良かったなと思います ね、 ね、はい、
いいこともあれば悪いこともあるんですよ。
ああそうですね、確かに2012年のてっぺんとそこを発表できた感じはありますね。
そうですね、
はい、
やっぱ振り幅ってあるんですよね。
そうですね、はい、
きっと昨年の佐藤さん振り幅が狭かったんですよ。とにかく
確かにかなり狭いですこれは、うん、ね、だって不満が新番組始めたけど面白くないですからね、はい、僕今年は裁判沙汰になってますっていう詐欺事件に巻き込まれてますがもう不満の最大ですから。
そうですね、
まああとは逆にね、あの物欲を満たしてくれたと言いますか、生活が豊かになった家電を購入して、
うーん、
あと好きなキャラで漫画家の先生にイラストを描いてもらった。
いやこれは、はい、これはでも本当すごいことですね。
すごいことですよ。これは
私はあのこの漫画ちょっと申し訳ない、存じ上げなかったですし、
はい、
あの読んだこともなかったですけども、
はい、
この凄さはわかります。
はい、
いや
もうあとおっぱいが今年見れてたらもう本当に言うことなかったんですけどね。
そうですね、まだ間に合います、はい、まだ間に合います、あと15日ありますから。
まだ15日あるわ。
そうですよ、
収録からで言うたらまだ3週間以上あるわ。
佐藤さん、
はい、
おっぱい見ましょう。
おっぱい見よ、
本当見ましょう。
おっぱい見るわ、
はい、
みんな俺おっぱい見るわはい
はい、
はい、
ということでですね、長々とお伝えいたしました、はい、2012年史的三大ニュースでございましたけれども、はい、皆様の耳にはどのように聞こえたのでしょうか。
どのように聞こえたんでしょうか、本当に、
まあ、1年をね振り返るってことはね、とても大事なことですので、
そうですね、はい、
皆さんもおのおののね史的三大ニュースを洗い出してみるのもいいかもしれませんよということで、
はい、おすすめでございます。
はい、もしねあの素敵な3つ見つかりましたら、メールでもいただけるとありがたいです。
はい、
はい、ということで、お届けいたしました2012年ごく史的三大ニュースのコーナーでした。どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。おっぱい見よ。
はい、エンディングでございます。
はいはい、
お疲れ様でございました。
お疲れ様でした、ありがとうございました。はい、
2012年最後の放送となりましたけれども、
はい、はい、本当に今年もあっという間でした ね、
本当にあっという間でした、はい、まあね本当に、まあ、冒頭でも言いましたけれども、
はい、
ね、今年最後にですね、また大きな選挙という、はい、衆議院議員選挙というものが ね控えておりまして、
はい、
まあ、何度も何度も言っております、ぜひとも投票に行きましょうと。
はい、そうです ね、
で、まあね、白票でも出せばいい同行の話は以前もしましたけども、
そうですね、
とりあえず、まあ、はい、選挙に行こうかなと思うところからね、あの日本の政治が始まっていますのでね、
はい、いやそれ大事です、
うん、
はい、
まずはね選挙に行こうというのを、ね、まあ、念頭に置いていただきたいと。
あのね、
あれ、
まあ選挙にね、
はい、
行って、
うん、
まあ、白票を投じるっていうのは、
はい、
まあ、現行の選挙制度では、
うん、
まあ、信任投票だと、
はい、
あの政権、あの選挙開票後の、ね、第一党に対する信任投票だっていうふうに言って、はい、まあ、この番組で、若い方の子が佐藤君が、まあ、白票を投じるぐらいなら行くんじゃねえみたいな、ね、
うんうんうんうん、
ことを言ってたんで、
うん、
まあ、あの、まあ、それも日本の、ね、選挙システムの、まあ、おかしなところではあるんだけれども、
はい、
やっぱりね若い人がね投票に行かないとね、
うん、
政治家はねやっぱり年寄りばっかりに目を向けてね、
ああ、
まあ、私もね後期高齢者で、まあ、あのずっとテレビとか出てましたけれども、まあ、あの前回のね衆院選でも世代別のね投票率を見ればやっぱりね、60以上のね、うん、もう年金暮らしの方が圧倒的に多いんですよ、ね、20代30代の投票率はもう 50% を切ってる、
うん、
こうなるとねやっぱり政治家がね、年寄り中心の政策を打って出すっていうのはもうこれはもう当たり前だから、
はい、
それを嫌だというのであれば、
はい、
若い人がね世代別のね投票率を上げるためにも、
うん、
まあ、白票でもいいからとりあえず投票権を持ってね投票所に行く、うん、これ一番やっぱり大事ですよ。
そうですね、
私はそう思いますね。
そうですよね、あ、はい、あの失礼ですけど どちら様でございますか。
あ、すいません申し遅れました。私はあの、はい、政治評論家の三宅久幸です
あれあれおかしいな、俺の記憶が正しければあのすいません、お亡くなりになられたかと。
いや、あのね、
はい、
もうあの世が暇すぎてね、
はあ、
こっちが心配で、
はあ、
もうおちおちあの世でね横になってられないから、
はい、
今ねこの番組の若い子の、
ええ、
佐藤くんのね、
はい、
体を借りて喋ってます。
ああ、わざわざ、
ええ、
ありがとうございます。
お久しぶりです。本当に
いや、お久しぶりでございます
ね。佐藤くんもね、私が亡くなった時に、
ええ、
私が落ちんだ時にツイッターの方で、
ええ、
結構お悔やみの言葉をあげてもらってたみたいでね。
はいはいはいはい。
なんだか今年から僕の名前、僕のモノマネを始めたらしくてね。
そうですね。
ええ、早すぎるじゃねえかって言われたんだけども、ね。
ええ、はい。
まあ、本人登場ということで、この辺でちょっと、オチをつけていただいてね、まあ、許していただきたいなと、佐藤君は、
そうですね、はい、
ちょっと、もう体借りれる時間がもういっぱいだから、
じゃあ、三宅さん、三宅さん、最後に一言、
最後に一言、はい、まあ、選挙も大事だけどね、従軍慰安婦問題はね、あれはないんですよ、あれはないことなんですよ。
ねえ、
ねえ、大手マスコミがね、でっち上げたね、あれはないことなんです。だからね、謝る必要もないし、ね、事実関係もないんだから、
うん、
事実関係があるのであれば、ちゃんと出していただいて、そこから話をしようという話です。はい、
あ、宮城さん、宮城さん、
ああ、
佐藤さん、
すいません、
佐藤さん、
気失ってました。
ああ、大丈夫ですか。
すいません、はい、大丈夫です、なんとか。
気を失ってられたということは、
一瞬気を失ってたというか、寝てましたね。
ああ、そうですか。
収録中なのに。はい。
あれ、じゃあ今の出来事ご存知ないですか。
今の出来事どうしました。
今ね、
はい。
政治評論家の、
はい。
三宅久幸さんが、
はい。
あの世から、
はい。
この番組のためだけに、
はい。
一度降りてこられまして。今私ずっと三宅さんとお話ししてたんですけども。
状況的に僕が失神してたいうことは、もしかして僕に乗り移ってみたいな。
そうですね、佐藤さん結構多分憑依されやすい体質だと思うんですけども。
そうですね、おかんがいた子ですから、いた子の家系ですから、
以前ね、おじいさんもなんか、はい、佐藤さんのね、はい、長田らしい名前のおじいさん、
天気正郎なれども波隆でした。
そうですね、
はい、
と同じ状況になりましたね、なんか急に。
ああ、そうです。ありがとうございました、三宅先生。本当に
先生、本当にね、
お忙しいのにいろいろね、向こうでもいろいろなことをされてると思いますけれども、
はい、もう、はい、この度の選挙もね、あの世で見届けていただきたいですね。
いや、本当に気が気ではないだろうなというふうには思っております、
はい、
ということで、
うん、
スペシャルサンクスじゃないですけれども、
そうですね、
いや本当に今年振り返ってね、
はい、
やっぱ年取ってきてるのかな思たんが、好きな人が今年、
うん、
亡くなりすぎと思いまして。
ああ、なるほど。
著名人の中でも自分がその長いこと見てきた人がバタバタバタっと今年に限ってじゃないんでしょうけれどもね、ちょっと印象深いなというのがありまして、
はい、
別に本当に決して個人を抽象したくて今モノマネをしたとかではなくてですね、
はいはいはい、
本当に心から敬愛をしておりまして、
うん、
個人的に田向け花向けじゃないですか、
はいはい、
哀悼の意を表するのに今の手段を取らせていただいたという、
は
い、
それはね、
はい、ことでございます。
それは伝わってると思いますよ、さすがに。
はい、
うん、
ね、
好きじゃないとあそこまでディテールできないですから。
あ、そうですか。はい、
本当にでも本当にね、ついこの間も勘三郎さん亡くなられまして、
はい、そうですよ、本当に
びっくりですよ。
しましたですね、本当にね、
早すぎますよ、
早すぎる。
うん、
いや下手したら人間国宝にはなれたんじゃない
か。いやー、なれたでしょ、なれたでしょ、
この先、ね
え、
ずっと歌舞伎続けられてたらと思いますから、本当に惜しい方を亡くしてますね、今日本は、
ね、
はい、
まあ年々惜しい人はね亡くしていくんでしょうけども、
はい、
本当に悔やまれるばかりですね。
悔やまれます。もうこの番組も次回で終わりですからね、最終回ですから、
うん、
はい、
はい、どういうことですか。
どんどん日本の、ね、財産がなくなっていくなという。
佐藤さん、佐藤さん、すいませんすいません、
今なんですか、はい、
さらっとなんか言いましたけど、次回で最後、
はい、楽しい楽しい NHK は次回93回放送をもって終了します。長きにわたるご愛聴、はい、どうもありがとうございました。
ごめんなさい、ちょっとごめんなさい、はい、状況が私全然読めないんですけども、
はい、
え、
いや、まあ、突然の発表になったことに関しては、まあ、こちらとしてもいろいろ調整に手間取った部分がありましたので、
は
あ、本当にここでぶち上げることになってしまったことに関しては、うん、大変申し訳ない、心苦しく思ってるんですけれども、はい、次回の93回、2013年の1月1日配信分でこの番組は、最終回、さよなら、永遠にさよなら特番になりますね。はい、
最終回なんですか。
はい、最終回ですね。
なんで 最終回なんですか。
最終回の理由ですか。
はい、
僕はもう芸人辞めるんで、今年いっぱいで。はい、もう芸人辞めるんです。芸人辞めるというか、芸人やってます、佐藤剛ですっていう人生を一回リセットかけます。リセットかけるというか一回終了します。
ほう。
だから2012年で芸人佐藤剛は終わりです。
ほう。
はい、お笑い活動をもうやめます。なのでお笑い活動の一環としてやっていたこの楽しい楽しい NHK も、やめるという。
あら、
はい、
突然だ。
はい、これが今年の極視的ニュースの11位ですね。佐藤剛芸人辞めることを決意するが。
もうその逆に4位から10位までが気になるわ。
1位ちゃうんかっていう声も聞こえてきそうですけど、まあ、芸人を辞めたところで次やることがまだ何も決まってないんで、その状態でこれを1位に持ってきてしまうと、うん、収録が終わった後の僕の不安のでかさたるやって考えたら、もういても立ってもいられなくなるなって考えたんで、あえて県外にしました、今回の。
あ、そうですか。
今回のニュースからは、はい、
僕にだってはね、
はい、
1位ちゃうんかいっていう余裕さえないぐらい今面食らってますから。
え、そんなに、そんなに衝撃を。
いや、だって、
はい、
芸人辞めちゃったら佐藤さん、
はい、
何も残らないじゃない。
何にも残らないです。ただの人生で一個でも多くおっぱいを見たいって思ってる男になり下がります。
おっぱいを見たいって思ってる民事被告人ですもんね、はい、そうなっちゃう。
民事被告人です。はい、はい、
あ、そう
です。というわけですんで、
はい、
はい、ミスターには大変今までお付き合いいただいてて、うん、かって言って申し訳ないんですけど、はい、次回でこの番組最終回幕を下ろさせていただきたいなと思っております。最後のわがままです。最初で最後とは言いません、
ええ、
最後のわがままで。次回で最終回させていただきたい、はあ、ということで、リスナーの皆様から最終最後のお便り募集、
そうですね、
募りたいと思います。
そうですね、
楽しい楽しい NHK ずっと聞いていただいてた方いらっしゃると思いますんで、
はい、
はい、
今まで出したい出したいと思ってたけど出してない方、本当最後のチャンスですね、うん、これ、
はい、必ず読ませていただきます。
あ、もちろん、
はい、もうお便り総ざらいです、次回は、
はい、
はい、実はまだ一部読めてないお便りなんかもありますので、
はいはい、
それもお蔵出しで、
はい、
最後全部発表させていただきます、
はあ、
はい、そして、毎年やっております1月1日配信で、
はい、
まあ、今までは1月1日中にお便りをキーワード送ってきたら、
はい、
Amazon ギフトカードプレゼントみたいなことを言ってましたけれども、はい、はい、なぜ佐藤剛が芸人を辞めるに至ったのか、
うん、
その理由ですね、
はい、
を1月1日の93回放送で私発表しますので、
はい、
お便りの中によければなぜ佐藤剛が辞めるのか、うん、その芸人を辞める理由もですね予想して書いて送ってきていただきたい、
はい、
もしこの中にその中に正解者見事いるようでありましたら、
はい、
今回はそれをスペシャルプレゼントコーナーとしてですね、
はい、
Amazon のギフト券もしくは iTunes のギフト券を1000円分差し上げたいと。
そこは1000円なんですね。
思いますので、そこ1000円です、
はい、そこはブレないんですね、
はい、そこブレないです。
わかりました、わかりました。
最後だからといって大盤振る舞いとかはしません、
はい、
はい、僕はその辺は結構きっちりしてるタイプです。
きっちりしてますね。そうですね、
はい、
きっちりしてる人がそんなラスト2回で急に告げるか。
はい、だから本当にこれが最後のわがままで。
そうですね。
はい、
いやー、佐藤さん、なんか、
はい、
僕は今どういう言葉でこの、はい、今回終わっていいかわからないよ。
わからない、
わからないよ。
まあいつも通り終わればいいんじゃない。じゃあ
そうだね。
変に考えず。
そうですね、
変に考えずいつも通り終わればいいんだよ。
そうさ、終わればいいさ、うん、
終わるさ、何事も物事には終わりがあるんさ。
おばあ。
あるんさ。
なんくるないさ。
なんくるないさ。
もう、今回はこれで最後さ。
普通に終わってください。普通に終わってください。
普通に終わりましょう。
沖縄なまりで終わったらおかしくなりますから。
そうですね。
はい。
はいはい。というわけでね、はい、衝撃発表。
はい。
ございましたけども。
はい。
ねえねえ、年の暮れの最後の最後で。
佐
藤剛がやってくれました。
はい。
次回はなんと最終回ということでですね。
でございます。
本当に皆様からのお便りお待ちしております。
本当にお待ちしております。どしどしご応募ください。
はい。
はい、
ということで楽しい楽しい NHK92 回放送、そろそろお別れの時間がやってまいりました。
はい。
この放送を聞きましたらですね、お便りを書くと同時に選挙に行く準備をしていただければと思います、
うん、はい、
はい、ということでまた次回1月1日最終回でお会いいたしましょう。それでは皆さんさようなら。
さようなら。お便りは楽しい楽しい NHK の公式ホームページのメールフォームから送れるよ。
この番組は道後森なにがしの心に直接配信しています。